ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はですね、まあちょっと業界用語ではないんですけども、まあ僕らがよくテレビ局というか、いわゆる放送局に、まあステーションと僕ら呼ぶんですけども、呼び方がね、なんか一般的に、例えばラジオ日本とか、日本テレビとか、なんかそういうなんかね、普通に言うじゃないですか。だけど僕らはなんか仕事的によく使うのはあまりそういう呼び方しないんですね、実際は。例えば日テレだと AX とか、ラジオ日本だと RF とかね、知ってる人もいると思うんですけど、まあこれなんかコールサインの多分下の方を取って言うんですけど、なんかね、さっきもディレクターさんと話してた時はやっぱりなんか僕らもすぐね、打ち合わせでちょっと RF 行ってきますとか、ね、AX ってあんま言わないけど、ただ書くときにね、スケジュールの冒頭とか書くときに AX からとかって意外と書くんですよ、やっぱり。まあ、人によっては日テレとか、例えば今だと汐留とかね、ラジオ日本だと麻布台とか、ね、言ったりするんですけども、まあなんかいろいろね、もろもろあって、例えば今の言うテレビ朝日とかは、EX かな ?EX って言うんですよ。意外と知らないんですけど、もともと、NET って言ったんですよね。日本エデュケーショナルテレビ。なんかそういうものだったんですけども、それが、いつだっけな、僕がね、まだね、踊ってた頃というかなんて、もう本当かれこれ、50年近く前かな、40何年ぐらい前に、多分、テレビ朝日って変わったんですよね。うん、ただまあそれが未だ残ってるから、多分 JOEX って多分そのままコールサインが残ってて、社名だけ変わったりするんで、そういうの変わったのは、まああそこの曲が多かったですかね。なんか、当時だとチャンネルが10チャンネルなんつってね、東京の場合はそうだったし、日本テレビとかは相変わらず読んでですけど、まあ今ちょっとね、呼び方はやっぱりそういうふうに変わって、まあ、スケジュール帳に書いたりとか、ちょっと仕事仲間とかで話すときはもう大体ちょっと QR 行ってきますとかね、最近RF どうなのよとかね、そんな話をするんですけど、意外とね、この呼び名が知られてないのかなって、やっぱりね、普通になんか TBS とか言うじゃないですか。まあ TBS はね、実際はね、RX って言うんですよね。JORX。なんだけど、TBS はね、なんか知んないけど TBS なんですね。そうですよね。うん。なんかね、なんでか TBS、やっぱ RX って言いにくいのかな?なんかね、TBS は TBS ですよね。なんかね、これはね、なんかみんな一緒で、なんかそういうのを僕らは先輩から教わって、ずっと引き継いで、未だに多分そうやって使ってるんですよね。だから、なんかね、やっぱり言いやすいとかあるんでしょうし、そのまあ多分昔、テレビ局とか放送が始まった時代に、多分、もともと世代コールサインを呼んでたのかもしれないですよね。で、それの名残で多分未だになんかずっと下の名前、そこだけ取って言ったりするのが残ってんのかなっていうのは勝手に思ってるんですけど、どうなんでしょうか。知ってる方いたら教えてください。はい。なんか今日はね、そんなちょっと話をさせていただきました。それではここで1曲お聴きください。プールビットボーイズでスカーレットの憂鬱。
し就職するのな日々を求めるスカーレットを願うし右も左も役立つし隣僕向き来ることな記憶を焦がす素直になれるから君を感じていたい輝く星だ
クールビットボーイズでスカーレットの憂鬱でした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ、
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
タケミ&ユッキー、そしてリスナーの皆さん、今夜も行くわよ。
ガウワウ、
皆さんお元気ですか？実はね、先月の頭、私素晴らしいアーティストのコンサートに行かせていただいたんです。それは誰かというと、レイディーガガ、7年ぶりに日本に来たそうなんですけれども、まあそうですよね、なんかいろいろ忙しかったと思いますし、映画もねずっと撮影なさっていたし、コロナもありましたし、全然日本に来られなかったということで、本人もね I love you Japan をずっと連呼してましたけれども、本当に日本が大好きみたいですね。やっぱりその日本のファンの人たち、原宿も大好き、ファッションセンスが大好きということで、日本に久しぶりに帰って来られてすごく嬉しいというふうにね、ずっと言っていたガガ様なんですけれども、いや大興奮ですよ。私なんて言ったってですね、9月、誕生日なんですね。で、まあ私の SNS でも見ている人もわかると思いますけれども、旦那さんにおねだりして、結構いい席を取ってもらったんです。安いチケットでいいからって言ってたんですけれども、まあでも誕生日だからいいところがいいなーなんてちょっとね、ほのめかしながらだったんですよ。だけどまさかのまさか、すごくいい席を取っていただきまして、なんと前から10列目なんですよ。まあ、よくいろんな人が言うんですけれども、ダンサーの汗が飛んでくるぐらいってよく表現しますよね。そこまでではなかったんですけれども、だけどそれぐらいの感覚でした。でね、レディーガガ様ですから、いろんなね、キラキラした、紙吹雪だったりとか、炎とかがボーンってなっていたりとかするじゃないですか。その暑さや、そのギラギラにまみれたりとかもしていたぐらいなんですよ。本当に興奮しました。でね、その、彼女の、存在感もすごいですし、躍動感だったりとか、あとなんかね、本みたいな感じで1章、2章、3章となんか分けていたんですね。だからすごく見やすくって、その合間合間に動画が入ってきて、次はちょっと落ち着いているような感じのバラードをやるのかなとか、次はちょっとロックっぽいテイストが出てくるのかなっていうのがすごく見やすかったんですね。なんか一辺倒ではなくって、ストーリーができててすごく面白かったんですよ。でね、西武ドームで行われたんですけれども、途中でですね、一番前のステージを降りてドームの真ん中に、まあ、ちょっとなんか置物があったんですね。そこに向かっていくわけなんですよ。レディーガガ様が観客の間を縫って、みんなとハイタッチとかをしながら一番その真ん中に向かっていくわけなんですけれども、そこに何が置いてあるかというと、ピアノなんですね。でそこでしっとりとピアノを聴かせるんですよ。 ところがどっこい、私めっちゃいい席買ってるじゃない。結構前の席でいきなり真ん中でずっとバラードをやってんですよ。多分20分30分ぐらい。私からしたらちょっとガガ様戻ってきてよってだってそうじゃない。あれあそこだったらさ別にさなんかあの C 席とかでもよかったじゃんとか思っちゃうんですけれども、まあまあまあ途中でまあ戻ってくれました。でね、その一番真ん中で見せてくれるこのバラードソングとかなんですけれども、一回ですね着替えに行くんですよ。一回消えて着替えに行くんですよ。で出てきたらですね、なんと紫とグレーの昆虫みたいなボディスーツを着ていて、ちゃんと触覚のあるヘルメットをかぶってるんですよ。なんじゃこりゃと思うじゃない。だけどそれでいきなりピアノを弾き語りするんです。で私おおどうした大丈夫かなみたいな。でもまあそれこそガガ様なんですけどね。でね、この時にまあみんなが知っている、まあ、彼女が代表する曲でピアノ弾き語りっていうのが、まあ、今夜お聞かせするシャローという曲なんですけれども、このシャローというのはこれ彼女が出演した映画アビースター誕生の、曲としても使われていたんですけれども、この映画のこの主題歌すごくですねヒットいたしまして、主題歌賞でしょ、年間優秀レコード賞、年間最優秀楽章賞みたいな感じで、もう計33部門にも選ばれている曲なんですよ。でこれまで一番多くのまあ、賞をもらった曲とも言われているんですけれども、これをあの昆虫の格好で弾き語りしているガガ、普通だったらさ、一番聞かせるところだったりすると、やっぱりドレスとかにするじゃない？違うんだよ。私はビートルみたいな格好して弾き語るんだよっていうね、このガガ様のパワー、そしてセンス、かっこいいなというふうに思いました。まあ、真似することはできないんですけれども、まあだからガガ様なんでしょうか。ということで、長くなりましたが、シャドウを聞いてください。by Lady Gaga。
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
はい、Lady Gaga の Shadow でした。わかります？このしっとりした曲なのに虫の格好、本当に面白いですよね。はい、そんな感じなんですけれども、本当にですね、今回のライブすごく良かったです。とてもいい経験、そして学びだったなというふうに思いました。なんか思ったのがですね、私そういう芸術とかって私自身もやってるから、そういうのにお金をかけてもいいかなって思える時がありましたね。なのでこれからもいろんなアーティスト見たいなと思ったら、ケチらずに前の席おめなんかこれからも仕事頑張って次の日からカップラーメン食べればいいんでしょっていうねスタンスで行こうかなと思っております。皆さんもよかったらね、もちろん私のライブにも見に来ていただければと思っておりますけれども、いろんな音楽祭とかがあったりしたら足を運んでみて音楽を楽しんでいただければと思っております。あ、ライブといえばそうじゃないですか、私今度11月の5日土曜日なんですけれども、ショースカというショーナスカバンドとコラボさせていただきます。渋谷にあるレッドシューズという会場なんですけれども、まあ、詳しくは私の SNS に出ていますので覗きに来てみてください。ということで今夜はここまで、竹見ゆきの開始いたします。 Good night! バイバイ。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から、都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。
自分身長最高の自分映し出すような晴天の中で、
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。 皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん、なんと今日はですね、はい、ゆいちゃんお待ちかね、
待ってました、
アニメの日です。
やったー。
なんとね、先週ね、
うん、
次回はアニメの話しますよなんてね、
はい、
本当にすることになりましたね。
しますよ、しましょう、
ね、
たくさん
しましょうか。
もう語り尽くせない、
語り尽くせないアニメと言ってね、もう目の色変わりましたからね。
大好き。
何のアニメの話しましょう。筋肉マンと北斗の拳でいいですか
ちょっと全然わかんないな、筋肉マンと北斗の拳全然なんか私そういう、
はい、
もう見たことないんですよね。
戦う系あんまり好きじゃないですか。
いや、戦う系大好きなんです
よ。ですよね。
でもやっぱ
戦う系といったらやっぱり、
うん、そっか、
はい
すごい筋肉も、なんかやっぱ拳ですよね。
拳
で戦う系ですよね、
はい、北斗の剣ですからねそれはもう拳ですよ、剣の方ですよ、はい、そうです。
拳で戦うのはあんま確かに見ないですね。
あ、何で戦うの見るんですか。
あ、やっぱまあプリキュアとかも戦いって言っちゃ、戦いじゃないですか、うんうんうん、でなんかそういう感じ、
道具使って
でもそうです、道具使ったり、やっぱでも少年漫画とかも好きなので、うん、はい、そういうのもいっぱい見ますね。
でも少年漫画の代表じゃないですか、やっぱり筋肉マンと北斗の拳とか。
なんかでもあんまり私はそういう感じはそそられないです
すごいですね、ぶった切りそうな感じですけどね。ゆうちゃんのじゃあおすすめの、ね、アニメの話をね、ぜひ、ね、してもらいたいんですけど。
でもすごいんですよ、今期の秋アニメは、
うん、なんですか、すみません。
秋アニメ、
秋アニメ、
はい、
秋アニメってあるんですか。
2022年秋アニメ熱いですよ。
え、アニメに春夏秋冬あるんですか。
春夏秋冬があるというか、そう、あのワンクール12話ずつなんですよ、うん、ドラマもそうじゃないですか今。
そうですね、アニメもそうなの。
そうです、アニメも一緒なんですよ。
いや、知らなかった。
そう、ワンクール12話で。
あ、そうですか。
短いんですけど、ま、それが2クール続いたりして、うん、っていうのもあったりもするんですけど、
基本はでも12話完結に持っていく感じだね。そうですね、12
話で持っていく感じですね。
あ、すごい
面白いですよ今期は。
え、じゃあもう秋はこれだっていうのも推しがあるわけですか。推しアニメが
ありますね。
もうすげえもったいぶって全然全然話さない。
教えてほしいですか。
全然話さないから、いや、まだかなと思って。
秋アニメ。
はい、なんですか。
まずは、はい、スパイファミリー2期。はい、
スパイファミリー2期。
待ってください、ヨネさん、スパイファミリー知らないですかうわ、これは大変なことですよ。
スパイ大作戦の続編かなんかですか。
違います。え、アーニャ、ピーナッツが好きですよ。
あー、全然全く
響いてない、
全く分かんないんで。
本当ですか。
あーっていう感じです。似てるのか似てないかも分かんないですね
え、でもスパイファミリーは絶対面白いです。
アダムスファミリーじゃないですよね。
え、
アダムスファミリーじゃないです
か。どなたですか。
リリリリじゃないですよね。
知らないですか。何ファミリーだろう。
いや、スパイファミリー、スパイファミリーじゃあそれはあれです、スパイの家族ってことですか。
あの、なんか、あの、なんて言うんですかね、スパイといろんな能力を持った人たちが家族になって行くお話みたいな。
う
ん、
はい、すごい難しいですね
そう、お父さんはスパイなんですよ、
はい、お父さんがスパイなの、
はい、お父さんはスパイで、その戦争を止めようとしているんですよ。
なるほど、なるほど。
で、そこに娘が超能力者、
はい、
人の心が読める。
すごい、はいはいはい。
で、お母さんが人殺し、
うん、ちょっとすごいファミリーですね
そうっていうのを自分たちは隠しながら家族になるんですよ、その人たちは。
でも誰もが人の心読めちゃうんですよ。全部その娘は分かってるじゃないですか。
そう娘は分かってるんですけど、でもそれをお父さんとお母さんに言っちゃったら嫌われちゃうからっつって。
なるほど、そうか、自分の能力も分かってしまうし。
そうで、その家族がどんどん、はい、もともと別々だったんですけど、はい、家族になって、うん、どんどん物語は展開していくわけですね。
なるほど、どうなっていくんだろうな。
でしょう、はい、気になっちゃいますね。
スパイファミリー、
スパイファミリー本当面白いですよ。
2期っていうのは何ですか。
2期、もっと1期2期ってあって、はい、あの1回もうやったんですよ。
あ、
アニメ
1、2の2期ですか。
そうです、そうです。
あ、スパイファミリーの家族の名前が2期っていう ニキニキニキニキニキニキニキ
ニキニキニキニキ
じゃないですよね。
ニキ、はい。二回目ですか。アニメ続きみたいな感じです。
なるほど。
そういうことね。
ニキニキニキニキっていう。
違います違います。
ただ言いたいだけになってきましたね。
言いたいだけになっちゃいましたね。
あ、そうですか。スパイファミリーね。ニキニキですね。
ニキニキ面白いので。
それどこで見れるんですか、スパイファミリーは。
どこで？テレビの。
テレビで見れるの？
テレビで見れます。
テレビで見れるんだ、はい、もう全然本当にねもうそっからですよ。
テレビで見れますよ。
テレビ放送ってことですね。
テレビ放送で見れます。
すごいですね。
漫画も面白いです。
漫画もあるんだ。
私は漫画から入りましたね。
漫画から入って、
まあ、そうですね、
流行っちゃうと面倒くさくなっちゃうタイプ。
そうそうそう、まあでも見てはいますね今のところ。
なるほど、スパイファミリー2期ね、
はい、
それが今秋の一押しですか？
一押しではないです。
あれ、
まあ見るかなってアニメですね。
あれ結構語ってたのにこれ一押しじゃなかったの？
ちょっと語り尽くせないかも。本当に
空気変わった。
間に合わない間に合わない。
マジですか？もう間に合わないですよ。
次いきますよ。次のおすすめ。
いやもうマジ最推しから言った方がいいんじゃないですか？大丈夫ですか？
不滅のあなたへ。
不滅の刃ですか？
違います。ちょっと待ってください。一緒にしないでください。
わかんない、わかんないとそういうもんですよ。
いやいや、ちょっと不滅のあなたへ、まあこれも2期なんですけど、
これもまたニキニキニキニキですか？
ニキニキニキニキなんですけど。
ニキって感じですか？
いや、これ本当になんか世界観が面白くて、はい、あの一期はじめ主人公は、はい、初め球体として神様に生み出されたんですよ。
丸ってことですか？
丸です。
ほうほうほう。
でそれがなんか、はい、いろんな精神的とかでいろんなものに刺激を受けたものに変化できるんですね、
はい、あ、その丸がね、
その丸が、そうです、うん、でなんか丸が石になって、うん、次は苔になって、うん、狼になって、
はい、
で少年に最終的に変わるんですけど、はいはい、その少年はなんか言葉とかも感情とかも全くないんですけど、はい、その少年はいろんな旅をしてて、いろんな人と出会って別れて、うん、いろんな感情とかどんどんどんどん成長していくっていう物語なんですけど、
最後巨人になっちゃう
話。違う違う、巨人にはならないんですけど。
ならないですか？
ならない。もっと感動的なお話ですよ。
あ、本当ですか？
はい、すごいなんか不死身なんですよ、しかもその主人公は。
はい、すごいですね。
不死、それ不死だから不死っていう名前をつけられるんですけど、でその不死が本当いろんな登場人物もめちゃめちゃ魅力的で、いろんな人と出会ってどんどんどんどん成長していくっていうお話なんですけど。
なるほど。じゃあね、転がり続けるボールって感じですね。違いますか？
ちょっと聞いてましたか今？
聞いてました。
違う、全然そうなんない。
最後に飛行をつくんでしたっけ？それ違いますか？
違いも全然違う。
難しいですね。
難しい、まあ確かにこれは難しい。なんか本当1話見た時点では、うん、えって思うんですよ。
それね、丸ですからね。
そう、1話は本当になんかその球体からいろんなのに変化していて、うん、えなんだこれって思うんですけど、2話が見た瞬間、うん、もうどんどん続きが見たくなります。
なるほど。じゃあまず 1,2 話をまず見てからってことですね。
まあそうですね。
なるほど。
そう、これの2期が始まりますから秋。
おー、これもう一回タイトル教えてください。
不滅のあなたへ。
不滅のあなたへ、
はい、
ちょっと気になってきたな。
気になっちゃいますよね。
ちょっと気になりました。
本当にびっくりして、もう涙なしでは見られない。
さっきのやつよりちょっと気にな
っちゃう。まあ確かに、はい、でもこれもまあ一押しではないです。
これも違うの？
実は一押しではない。
これ時間間に合わない。
間に合わない、急がないと。
じゃあ私の、まあ、最押しにお願いします。
最押しいきます、はい、ブリーチ千年決戦編が始まります。
出た出た出た、いよいよ。
はい、私の大好きなアニメ。
これだってこれから入ってだと言っても過言でないんですよね。
そうなんですよ、うん、本当にブリーチを見て、はい、漫画を好きになってアニメを好きになったと言っても過言ではない、
うん、なるほど。
そのブリーチがですね、うん、あの最終ブリーチっていうのは、あの死神が、
はい、
黒崎一護っていう子が、
はい、
幽霊が見えれる高校生、
うん、
この人が、はい、ある日死神と出会いまして、
はい、
でその死神から力をもらうんですよ、うん、死神の力を、うん、それでその黒崎一護が死神に代行になって戦っていくって話なんですけど、
はい、あ、そういう話なんだ。
そうなんですよ。それで、まあ、
面白そうだな。
そうなんですよ。いろんな、まあ長いんですブリーチ、うん、結構長い、いろんななんとか編なんとか編みたいなのがあって、
あんま長く時間を置くと髪の毛ボロボロになっちゃう。
違う、
あ、まあ、それ途中
でそれまで抜けてない、
それ言いたく、まあ、言いたくなっちゃうね。
確かに今主人公オレンジ色なんですけど、髪の毛、
髪がですか、うん、
髪オレンジ、
ブリーチ3回ぐらいやってますね。
ブリーチ結構してるかもしれないですね。
3回ぐらいやってから色入れてますよね。
違う、地毛です。地毛、
あ、地毛ですか。
地毛オレンジ、うん、そう。でもその最後の戦い、
はい、
千年決戦編っていうので、
じゃあもういよいよ終わっちゃうってことですか？
そうなんですよ。もう漫画自体は完結してるんですよ。
あ、なるほど。アニメではってことですね。
そう、アニメでその 最後の戦いが見れるので。
そうか、それ それそっから見ても間に合います？
まあ間に合わないでしょうね。
間に合わない最押しのやつ言われてじゃあそっから見てみようかなと思ったけど、まあ、そっから見ても
見るにはちょっともうちょっと前、やっぱ最初から見てほしいんですよ。ブリッジ長いんですけど。
じゃあ見ない
見
ないだってそう見ないな
見ないか。
だって分かんないでしょ。
やっぱそう、分かんないですね。それまでに結構いろんな物語があって続いてるんで、まあ、
全部2期2期最後っつってもう、
しかもこのブリーチ千年決戦編は4クールぐらいに続くらしいんで、めちゃめちゃ長いですね。
これから1年やるってことですか。
まあ、そうですね。なんか多分分かれて分けてなんですけど、うん、4クールに分けてやるらしいんで。
え、千年決戦編、
はい、
千年も戦い続けるんですか。
死神っていうのは死んでるんですよ。もう元々死んでるからもう長いんですけど、はい、その今までのが明らかになるんですよ。どうして戦ってきたのかみたいな。
なるほど。気になるんだけど、うん、その先を、
そう、前を見なきゃいけない。前を見なきゃいけないんですよ。
じゃあどれ見るかな、
うん、あ、まあそうですね。あ、でもうるせえやつらとかもやるんですよ、今期アニメで。
ラムちゃん。
そうです、そうです。
ダッチャ
やるんですよ。
マジですか、
はい、
青春ですよ。
そうですよね、
はい、
私も見たことないんですけど。
うるせえやつらですか
見たことないんですよ。これを機に見てみたいなと思って。
うるせえやつら の, あのコスプレしてよ。
え、どういう、え、嫌ですよ。ちょっと
ラムちゃんの
ちょっと無理だな。
いや、あれ絶対可愛いですよ
ちょっと
アンタイトルの4人で全員、
え、全員なんだ。
全員同じ格好する
ちょっとそれは厳しい。
ダッチャって言って
やるんですよ、10月アニメ。
マジですか、はい、ちょっとそれ一番気になってきたな。ちょっと昭和の私が分かる範囲になってきた。
そうそう、なんかその原作から厳選された、
はい、
何が厳選されるか分かんないんですけど、はい、厳選されたのがアニメ化されるらしいです、
はい、へー。あ、じゃあ昔のやつのその焼き直してないけど、
うん、
あ、それ気になるな。
リニューアル版みたいなのがやるらしいですよ。
へー、じゃあラムちゃんの髪の色もね、
はい、
ブリーチされて変わってるかもしれないですよね
ちょっと それはさすがに変わってないかもしれない。
違いますか、
はい、
いろんなのミックスさせようと思ってますよ今
そんなことはないと思いますけどね。そうです
、1000年後のラムちゃんってことじゃないですよね、
うんうん、そんなことはないと思います。
なるほどね。いや、めちゃめちゃ盛り上がりましたけどね、
はい、
もうそろそろね、止めないと。いいですか、そろそろね。
そうですね、仕方ない。
ねえ、
う
ん、じゃあそんなね、ゆいちゃんからね曲紹介の方お願いします。そろそろ一曲いきましょう。
はい、スパイファミリー一期のエンディング曲聴いてください。星野源さんで喜劇。
争い合って壊れかかったこのお茶目な星で生まれ落ちた日から。
お聴きいただいてる曲は星野源さんで喜劇です。いや、やっぱ、
うん、
アニメの主題歌とか、
うん、
めっちゃいい曲いっぱいありますよね。
でも上がりますね、聞くとね。
上がりますよね。
なんかね、ちょっとアニメを見たいなっていう気になりますよね。
いや、そうですよね。もうオープニングの映像とかエンディングの映像とかも出てきちゃいます
ね。いや、すごいですね。
本当にアニメの主題歌いい曲いっぱいあるんですよ。
語るよね。
語っ、ちょっと足りないですね、まだまだ
足りないですね。
足りてない。
来週ももしかしたらね、アニメの話
語っちゃおうかな。
来週はないないないみたいな、
ね、ないか、
は
い、もうちょっとね、あの間を空けてね、またそうそう、
まさかドンピシャでね、アニメの日っていうのが来ると思わなかった
ね。すごい嬉しい、本当に。
またこれね、何回りかしてね、アニメの日があったらね、うん、また今日の続き、
ま、続きまだまだ好きなアニメいっぱいありますから。
続いてるかもしれない、スパイファミリーのね、うん、58期ですとか言ってるかもしれない。
そんな続くかない
や続くんじゃないですか。
なんですかね、今すごい続いてるアニメって。
続いてるアニメですか、ドラえもんじゃないですか、
うん、あ、やっぱドラえもんすごいな。
ワンピースか、
ワンピースとか ね、
そうね、そうですね、
すごいですね。
そういう風になるかもしれないですよね、うん、
ということで星野源さんで喜劇でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ゆうちゃん、今回どうでしたかね。
いや、これを機にぜひヨネさんにもね、いろんなアニメを見てほしいなって。
そうですね、
はい、
今日はたまたまねアニメの日でしたけどね、うん、
はい、
そうじゃない時もね、
うん、
すげえアニメのトークでね盛り上がる、
盛り上がりますよ。
急にそんな番組になる可能性もねありますけどね。
はい、
はい、
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは青山リズムさんにて定期公演を開催しています。次回は10月27日にありますのでぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。
ノアの方はですね、10月30日日曜日有明アリーナにて夕方4時試合開始です。よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。
墓場まで。ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もゲストコーナー G ラッシュからスタートしました。
はい、そうですね、はい、
番組初登場、豪州ブギーバウンド。
うん、そうですね、こうシンプルなね、ロックンロールナンバーが売りのね、うん、バンドですけど
ね、なんかバンド名とキートーンさんのほわっとしたちょっと心くすぐられるトークまた魅力的でしたね。
あ、そうですね、はい、まあ、ちょっとこう一杯入ってないとああいう感じなんですね。
たきみさんが知り合いだとゲストの方も大変ですねさあ、ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどもお待ちしています。詳しくは番組のホームページご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
それではアルコサイトの墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたきみと
ゆっきーこと伊藤ゆきでした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
聞いてるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね、どうせ私以外は。